ライフイズ地域の幸せ漢方。さあ時刻は12時23分を回りました。変わってはライフイズ地域の幸せ漢方です。この時間は地域道薬局赤澤地域先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先生、梅雨時期だんだんこう体の感覚が変わってきたように思うんですが、重いですね。
重いですね。息をするのもしんどいような空気が垂れ込めておりますが、
はい、早く爽やかにこうパッとならないかなって思うんですけども。
本当ですよね。雨が降ったりやんだりで、うん、このねっとりとこう絡みつくような空気が、
はい、ジメッと感といいますか、
皆さんこれで気分がね、うん、見える人も多いので。
そうでしょう ね。やっぱりあの 体の調子というのは、うん、この天候にもすごく作用されますね。
作用されます、うん、気圧がね高い低いもありますけれども、うん、湿度が高い低いも全然違いますよ ね。特に関節が痛い方なんかは湿度が高いと、うん、あの痛くなりますよね、うん、だからハワイに住むとね足座の軽くなるって人は多いみたいですけど。
じゃあみんなでハワイに行かなきゃ。あとよくあの古傷が痛むなんていうのも
そうなんです。ありますね。
雨が降るととか。
そうなんですよ、うん、
ありますね。
冷えが原因なのか、うん、まあ、質があるかそういうところで、うん、あの古傷を痛むことあります
ね。何かと嫌な季節ですが、はい、そして嫌な季節もう一つ気になるのが今日のテーマですね。
はい、今日のテーマは汗とそれから体臭です。
お昼時に本当にすいません、
はい、すいません。まあでも女性とか、うん、まあ、本当普段人に言えないんだけれども、うん、実は気になっているのが匂いじゃないかと思います、うん、
ドラッグストアとか行きますと、はい、女子高校生いわゆる JK がこうシューってやる制汗スプレーですかね、
はいはい、
あそこにものすごくこの時期いるんです。部活帰りの子たちとか。
そうですね。
で今すごい本当いろんな香りのものがありますよね。ありとあらゆる、はい、だからもう本当時間をかけて選んでる姿をよく目にするんですよね、うん、
本当にあの匂いに関しては、うん、日本人はやっぱり匂いに敏感ですので、うん、あのコマーシャルにしてもいろんなものがありますね、うん、ただああいったものっていうのは、うん、マスキングって言って、うん、自分の匂いを、まあ、他の香りでごまかしたりとか。
今一瞬動物思い出したんですけど。マーキング
です、ね、そうなんです。で、隠すのはマスキングですね、うん、
なるほど。
で
臭いものに蓋を
する。そうなんですよ。あとはまあ、空気にこう、うん、吹きかけて匂いを消すもの、うん、でも実はあれも化学物質なので、うん、かけすぎるとやっぱり肺の中に入り込んでしまって、うん、そういった化学物質が体の中のバランスを崩すこともあります。で脇をね、うん、シューッとしたり塗るもの、実はテレビのコマーシャルで言ってますけれども、うん、汗の穴をこう塞ぐことによって、うん、で匂いを止める、うん、ということは、まあ、実際出なきゃいけないものを止めているだけなんですね、うん、でおしっこ出さなきゃいけないのに止めているのと同じなので、やっぱりあれもやりすぎは良くないんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、そのためには要するにもう香りのいい、うん、汗を出すっていうことが大事ですよね。
そうなんです。やっぱり健康な人ってあんまりそんな臭さは感じないんですよ。で病気っていうか体が弱っている人はその独特な、まあ、匂いがある、うん、特に漢方ではその体質やそれから弱っている臓器によって匂いをね分類しているんです。
匂いの分類。
そうなんです、はい、でまずは、2つに分けて陽性とか陰性、うん、陰と陽ってありますよね。陽性の匂いと陰性の匂いっていうのがあります。で陽性の匂いっていうのは加齢臭やアンモニア臭に代表されるもので結構刺激のある匂いですね、うん、でもう一方陰性の匂いっていうのはカビ臭いとかあるいは便臭、うんちの匂いに近い感じ、あとはこもるような体臭というふうに表現されることがあります。で陽性の方はね、まあ、加齢臭とかそのアンモニア臭なので分かりやすいんですけれども、陰性臭の場合は人によって 匂いを感じたり感じなかったり個人差があるので、うん、やっぱりあの分かりにくい面もあるんですよね。はい、
どうやって分類しましょうかね、自分の体臭をね。
なかなか分からない部分があるので、うん、今はまあ専門のクリニックがあったりとか、はい、こうやって漢方を勉強している薬剤師に、うん、まあ、匂ってもらいに行くとおかしいですけれどもあのこうカウンセリングしてるとやっぱりこう匂ってきたりとかはしますので、うん、まあ、その方との信頼関係ができた上で、まあ、お話しすることもあります、
うん、なるほどね、はい、やっぱそれはまあ、体質によってということですから、結局食べ物とか生活習慣によって、はい、匂いっていうのが変わってくるということですね。
そうなんです。大きく分けるとその、まあ、健康な方であれば食べ物とか生活習慣を少し変えるだけでも、うん、匂いは随分変わってくるんですが、うん、例えば内臓が弱っている時、うん、肝臓が弱っている時には、うん、脂っぽい匂いや、うん、獣っぽい匂いがします
獣っぽい臭ですね。
そうですで心臓とかね、心が弱るっていうんですけれども、うんうん、心臓とともに血液全般や精神的、うん、思考的にくたびれている人は焦げ臭い匂いがするというふうに言われています大丈夫ですか？
炙ったような感じです。
そうです、そうです。あと脾臓ですね、うん、あのまあ、胃腸が弱っている時は、うん、まあ、香ばしい匂いがする。
スパイシー？
スパイシーな感じかもしれない。
香ばしい。ローストした感じ。どうでしょう。
はい、うん、あとはあの、肺ですね、うん。肺とか皮膚の感じですね。皮膚病のある方とか喘息のある方なんかは生臭い匂いがする、うん。
ちょっとどれもすごいですね。
そうですね。で最後五臓六腑の五臓、最後腎臓なんですけど、腎臓は、腐敗臭がします
こう。どれもこう甘い匂いとか。ないですね。
はい、ないです。まあ、甘い匂いといえば、まあ、糖尿の方が、うん、まあ、おしっこ出されるときに少し感じるっていう方もいらっしゃいますけれども、うん、あの甘い匂いはちょっとこの中にはないですね、うん、はい、こういったその匂いの分類を見ながら、この漢方の専門医や漢方薬剤師はですね、うん、目の前の患者さんの弱った臓器を確定してですね、うん、漢方で治していくということになります。
ということは、はい、その匂いをなんとなくこう分類していって、はい、そこにあの当てはまる漢方薬をチョイスしていくということですね。
その通りです、その通りなんです。で実際の現場でどんな漢方薬が体臭に使われているかということ、はい、うん、もしね心当たりのある方はちょっと聞いていただきたいんですが、はい、まずあの多汗症っていうのありますね、うん、私すごい汗かくからそのせいでとかあるんですけれども、うん、そういった場合はあの柴胡桂枝甘経湯というのを処方することが多いです、うん、緊張や不安、ストレスなどから、うん、まあ、汗を出す方で、それが匂いに変わったらどうしようっていう方は、この柴胡桂枝甘経湯というのを処方するとちょっと楽になる、うん、まあ、動悸も収まってきますのでね、うん、そういうのもいいと思います。で男性に多いんですが、体格が良くて、うん、あの体に熱がこもりやすい方、うん、これはあのオーレン解毒と、うん、まあ、あのもう見るからに、まあ、顔が赤ら顔だったりとか、こうそばに寄っただけでこう熱感があるような方ですね、
はあ、は
い、そういった方にはそのオーレン解毒と、そうですね、お酒飲んだ後のとか、うん、お酒飲んですぐ帰った時ってやっぱ、まあ、臭いですよね、うん、そういった時にいいというふうにされています、はい、あとは逆に体が疲れやすかったり、うん、足先が冷えるような方、うん、汗がこう漏れるような漏れるというかジメジメした汗かく人は、桂枝か黄耆湯という、うん、黄耆という皮膚を引き締めるような漢方薬がいいと言われています。であとはあの相談が多いのはあの脇がとかですね、もともと脇がというものはその感染、脇の感染の一部 の, あの問題なので、手術というのがやっぱり一番適応がいいと思いますが、なかなか手術するにも勇気がいりますね。そういった時には硫炭遮肝湯というちょっと苦味のある漢方薬なんですが、これを使うことが多いです。でこれはあの女性でいうとその織物の匂いが気になる方、例えば織物ってあの普通っていうか正常範囲では白かったりちょっと黄色かったりするような匂いの少ない織物なんですが、黄色みが強く量が多くなった場合にはやはり匂いやすくなる、こういった場合にはさっきおっしゃった生活習慣や食べ物を変えながら、この硫炭遮肝湯というものを飲んでいただくと落ち着く場合があります。
なるほどね。
こういった漢方薬を用意しております。
あ、いやでもまずは自分がどのね、あのところにこう分類に分けられちゃうのかなっていうところもありますし、はい、でまあ、個人差はあると思うんですけども、うん、大体どのくらいのめり始めると、まあ、ちょっとずつ匂いがなくなってきたかななんていうふうに分かってくるのかな。
そうですね、私は経験では皆さん1ヶ月後には少し減ってくるっていう方多いですけれども、うん、やっぱり親しい方、例えばご家族の方とかに匂ってもらったり、あるいは自分のやっぱり評価なので、なかなか厳しいところがあります。もうすごく100点満点はなかなか出せませんけれども、匂いだけじゃなく、やっぱり体の弱りも一緒に治っていくという面を見ていただけると、あのとてもいいのかなというふうに思います、ね。
は
い、
結局は匂いの元であるものっていうところの自分の体の弱り、
そうなんです、
を治していくってことがまずは大事ですよね。
そうなんです、はい、で、あのそんな内臓はね大丈夫っていう方がまあほとんどなので、うん、今巷のまあ雑誌とか見てみると、うん、まあ、これもあの特集されたアンアンとか、はい、皆さんあるいは他の雑誌でも体臭対策、うん、っていうものが今特集されているんですけど、その中に、まあ、今回漢方の入浴剤がちょっと紹介されたので今日ご紹介します。これアライハマっていう熊笹エキスの、うん、あの入浴剤なんですね。
入浴剤なんですね、はい、めっちゃグリーンですね。グリーンというかもう、あの本当笹を絞った、
そう、笹の絞りカスなんですこれ。はい、
カス、
カス、いや絞り汁です、汁です、大丈夫、汁の方
です、ね、汁
で、これはあのもともと熊笹のお茶って、あの体臭を取るお茶としてすごく有名なんですが、うん、飲むだけじゃなくってお風呂に入れて使う場所ということで今回、発売されました。お風呂に入れるだけで、
体臭が変わってきちゃうんですか。
そうなんです。でなぜならば、うん、こういう雑誌に取り上げられるのは、うん、匂いの原因のほとんどが菌であるっていうふうに言います。で皮脂やそういう雑菌類をとにかく徹底的に排除っていうことがまあ書いてあるんですけど、うん、まあ、それが皮膚にね取っていいのか悪いのかなんですが、天然のクマザサエキスもやっぱり抗炎症作用とか抗菌作用、あと抗カビ作用があるので、うん、それをまあ体につけるだけで、うん、はい、まあ、頭の毛のね間の、まあ、菌とか、うん、あるいは陰部のものとか、うん、脇の下とかそういうところの、菌のバランスを、うん、まあ、非常に大きいお手軽に、うん、調整してくれるので。
なるほどね、
はい、これはいいと思います。
お、本当確かに、あの入浴剤ならワンプッシュツースプッシュ、
そうなんです、するだけで、であの色がねつかないんですよ。あの人工的な着色料を使っていないので、うん、入れると全くわからなくなりますし、塩素の害も取ってくれるようになりますので、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、
ぜひねお風呂もやってみられるといいと思います、
うん、まあ、自然のものですから、そのバスタブを傷つけるようなこともない
ないですね。
アンアンでの特集ということですごいですね。いろいろとこう、まあ、お手軽にできる酢と明板の足湯でとか、
そうですそうです、
ね、あのご自宅で何かできるものっていうこともご紹介されてますね。
爪の、ね、間の、うん、ゴミもね臭いから、うん、で何を使うかって爪楊枝が書いたんですよ。
でも面白いですね、まあ、確かにね
足の匂いなんかね多分、うん、そう、でもあんまりやりすぎるとちょっとバイ菌が入るので、
そうですね、
気をつけ
て書いてあります。注意書きとして、あの爪の赤取るのも、あの爪楊枝だと作業はしやすいけれども、いじりすぎて傷つけて炎症を起こさないように、
その通りです、
くれぐれもご注意くださいと書いてあります。
そうです。だから匂いっていうのが、まあ、うん、なんていうのかな、悪ではなく、うん、ね、その人のまあ個性っていうかね、うん、いい部分で見られるといいなと思うし、みんなが健康的な匂いになってもらうと嬉しいなと思います。そうですね、
あの許容範囲の匂いここぐらいまでなら許せる的なところですよ ね。これから満員電車とかバスとか、まあ、公共交通機関特にね、エレベーターでもそうですよね、一瞬乗っただけでもうんって思うことありますよね。
そうなんですよね、うん、この匂いの文化っていうものをどう考えていくか、健康にして、うん、まあ、体臭を減らしていくっていう考えもあるんだなっていうことを今日皆さんにお伝えしたく、
う
ん、
そうですね、はい、あの海外の方よくね、欧米の方はあの香水パフュームで、はい、ものすごくあの、ま、ごまかして
ごまかしてマスキングですね、はい、されますけどね、 日本も昔はお香を焚いたりとか、うん、そういった、まあ、身だしなみっていう意味ではあるんですけれども、うん、あまり過剰になって洗いすぎたりとかしすぎないで、うん、それよりも体の中から元気になっ て、
うん、そうですね、はい、もちろん食べるものもこれから気をつけていかなければならないですかね、す匂いのもとは、
はい、やっぱり肉類が多いと、うん、臭くなりますので、うん、肉対野菜が1対2の割合で食べてください、う
ん、はい、
はい、でベジファーストで野菜を先に食べてからお肉、うん、これを守っていただくということが大切だと思います。
ベジファーストっていうとすごく素敵ですね、はい、響きがね、はい、
もうベジファーストで
野菜大盛りとか、
そうですね、本当焼肉屋行っても野菜からですね
大事なことですね、はい、じゃあしっかりとこの夏匂いのもと、はい、まあ弱っている部分をしっかりと補っていただいて健康に、そして匂いもね、
はい、
徐々にその 内臓から匂いの元をまずは見つけていただいて、そこにこうターゲットを絞ると匂いも少しずつ和らいでくる、
はい、
獣から人間にな
れる、そうなんです、ね、匂いの相談は本当私得意です私すごく
嗅覚がいいので、ひょっとしたら千木先生大体の方の匂いの判別がもうお分かりですね。
そうです ね、はい、言いませんけれども、うん、でも本当気になる方はぜひ来てください。
今若干このスタジオ内でも匂われてたかもしれない
健康な匂いが充満しております。大丈夫です。
よかった、はい、マスキングしといてみたいなはい、ということで今日は匂いのね、はい、ぜひ皆さん体臭これからの季節気をつけていただいて、そして健康的なね夏生活していただきたいと思います。
はい、
地域の幸せ漢方は地域道薬局赤澤千雪先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。